こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできるナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月30日でございますが、
うん、
最近、うん、いかがお過ごしでしょうか。
毎回これから始まるっていう、ね。はい、あのね、はい、あのこの間ある、うん、まあ、友人というかと会う機会があって、
はい、
そこにたまたま直接は知らないんですけど、あの名前だけは聞いたことがある方がたまたまあの同席される機会があって、
うん
うん、でその方が、ね、まあ、そして知らないのでお互い自己紹介じゃないけど、どんなことやってるんですかみたいな話するじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、まあお仕事もその方もされてる方なんですけど、
うん、
あの、いや実はなんて言って、まあ、僕はこういう番組だったり、うん、デザインっていう分野に関わってることはその方もあの知ってたらしいので、まあ、そんな流れもあった。実は書、うん、筆の書ですね、
はい、
書家なんですなんて言って、あ、そうなんですか、なんか見れるものありますかなんて、こうちょっと資料だったり、まあ、展示会されてたりで、まあ、あのなんていうのかな、ネット上の素材がある中でこう見たわけですね、持ってて。ああ、でもなかなかあのいい感じのセンスをすごく感じる方で、まあ、うん、一方でアーティスト活動としてやって、うん、言えるかというとそうでもなくて、まだ駆け出しなんですっていうね、
うん、
うん、ことを聞いて、南雲さんのことがパッとその瞬間浮かんだわけですよ。
嬉しいな、なんか、うん、はい。
で、まあ、どういうふうにね、よりそのこの書っていう世界で、まあ、生きていきたいんだと、
うんうん、
どうしたらいいですかねなんて言われて、どうしたらいいですかねって質問返ししていう、まあ、話す時間があったんですけどね。で、おそらくというかすごくたくさん本当にいらっしゃるんだろうなと思うんです、そういう状態感の方っていうんですかね、まあ、ある意味趣味が、まあ、アートに限らず趣味が高じて少し仕事にもしていきたいし、でもそれ一本で生きていくのはなっていうのね、
いらっしゃるでしょうね、大勢、
うんうん、でもそのアート、まあ一つアートっていう分野で区切ると、
うん、
まあ、いつも南雲さんと話してましたけど、実アートの価値の判断ってすごく難しいというか、
うんうん、
あるものがアーティストがね、うん、あのアーティストというか絵描きが生きている間は全く売れず、
うんうん、
死んで何十年経った後に何億っていう価値がついちゃう、
うんうん、面白いです
よね。でも絵は変わってないわけでしょ。
そうですね。
おかしくないですかっていう。
だから
冷静に考えると、
うん、何なんでしょうね。おかしいですよね。
ちょっと南雲大先生、うんうん、アートの南雲大先生にお伺いしたいんですけど。
大先生ですか。
アートの価値は何で決まるんですか。
うん、アートの価値、だけど最近感じるのは、
うん、
やっぱり見てくれる人なんですよね、
うん、
結局、
うん、
その見る人がどう思うかっていうところだと思うんですよ。
そうするとアートの価値は何なんですかね、
はい、うん、価値ですか。だから自分が決めることではなくて、うん、見る人が決めるってことなんでしょうね、きっと。
ということはですよ、
うん、
何に価値があるんですかね。
だから作品そのものは変わってないわけじゃないですか。
変わってないですよね。生きている時に書いたものには評価されず、
うんうん、
何十年経ったら数億っていう、
うん、
絵は変わってないのに、
うんうん、
っていうと価値はどこにあるんですかね。絵は変わってないじゃないですか、
うん
うん、何が変わったんでしょう。
まあ、僕のね、心の師アンリ・ルソーっていう、まあ100年前ぐらいに活躍生きてる当時は ね、あの、まあ、それこそ本当に売れなかった画家さんで、
うん、
まあ、ただやっぱり晩年になってどんどん大作を生み出して、
うん、
まあ、そこでピカソだったりとか、あの、まあ、本当に今にも名を残すような人がアンリ・ルスも評価して、
うん、
で今はもう語り継がれ、まあ、それこそ本当に巨匠まで上り詰めた人だと思うんですけど、
うん、
だからそういうふうに価値、だからやっぱり人々の記憶に刻まれて、
うん、
それを語り継ぎたいと思う作品かどうかってことじゃないですかね。それが価値、
うん、
残り続けるものが価値がある、
うん、その境目、残るものと残らないものの境目って
やっぱそれは
何なんですかね、うん、
やっぱり語り継ぐのはやっぱ人なので、
うん、
だからやっぱり見る人、それをいいと思う人が、
うん、
やっぱこの作品は素晴らしいっていう風に語り継いでいく、
うん、
でそれがやっぱり時間が経てば経つほど熟成されて、
うん、
モナリザなり、
うん、
ね、今ルーブル美術館行けば500年前の作品見るとやっぱりそこにはもう歴史も感じるし、
うん、
500年前にこの絵があったんだっていう、
うん、
やっぱりモナリザよりか多分うまく描ける人っていると思うんですよ、この時代に。
いますよね、
はい、技術的には。
うん、
ただやっぱモナリザの価値っていうのはやっぱり時間と、時間によって熟成され、あと語り継ぐ人たち。
そうだなと思うんですね、うん、非常にこの価値の話なんじゃ、
うん、
なんだ、捉えどころないことでも僕は捉えどころあるなと思ってて、
うん、
改めて南雲大先生に質問なんですけど、
うん、何でしょうか。
アートの価値はどこにあるんでしょうか。
まあだけど、うん、一つの答えとしてやっぱ自分の中にあるっていうことでしょうね。
今すごい、今まさに衝撃的なこと言ってるわけです。絵に価値があるとは言ってないんです。
お
お、
お
人の記憶考え、アートの価値どこにありますかって言ったら、絵にあるって言えばいいじゃないですか、
うんう
ん、なんで言わなかったんですか。
絵なんだけどやっぱり
絵にあったら、
うん、
描いた瞬間全世界中の人がすごいって言うわけでしょ。
うんうんうん、
3億4億の価値があるものだったら、
うんうんうん、
でもそうならないじゃないですか、
うん、
というと本当価値は、価値を探しに行きたいんです今、うん、この価値っていう怪しげな、うん、怪しげな僕がそれは本当にどうですか、南雲さん改めて、
うん、
アートの価値はどこにあり、ありますか。そうです、こういう僕のコメントも含めて改めて見ていくと、
うん、そうですね、だからやっぱさっきの話じゃないんですけど、やっぱりそういう、そのまあもちろん作品をやっぱり語り継いでくれるその人のその気持ちとかがないと多分残り続けないってことを考えると、やっぱりその人の中にあるんじゃないかなって思いますね。
素晴らしい、うん、今アーティスト南雲さんが世界に衝撃的な発信をしたわけです
そうですか。
今の南雲さんの言ったこと、うん、人の気持ちの中にある、うん、感情の中にあるっていうことを裏を返して言うと、うん、アートの価値は、うん、絵の価値は絵にはないっていう話です。
なんとなく、まあもちろん、うん、すごくだけど思わず笑っちゃいましたけど、
アートの価値がどこにあるかっていうと、うん、アートに価値はないっていう話です。じゃあどこにあるかっていうと、今の私の、うん、あの、
いやいい話ですよこれは。
どこにあるかっていうと、うん、私アートの価値、もっと言うと価値はどこにある、アートじゃなくて価値はどこにあるかっていうと、うん、人の同意、 同意があるかどうか、
うん、
これはモナリザの絵ですよねっていう。でも偽物も本物もありますよね、
うん、あります。贋作ってやつです。
もうほぼ素人には分かんないよね。
そうですね。
だからもうなんていうの、実際には専門家が見たら違うんでしょうけど、
うん、
一般的な70億人の人がいたら少なくとも60億人ぐらいは見分けつかないでしょうね、
うん、
そうするとこれが本物だよって、うん、アートワールドなんとか協会があったとして、そこの理事長が、うんうん、こちらが本物ですって、 A モナリザ2つあって A、B モナリザって言った瞬間、うん、おお、その人が同意し、これがそうなんですってっていう権威がどうも同意した瞬間、
うん、
感動が起きるわけですよ、
うんうんうん、同意です、
ね、絵はすでにあったわけ、そこまでずっと、
うん、
だけどどっちが本物か分かんないやで感動なんか起きますかっていう、これですよって言ってみんなが、ね、あそうですねって言った、
うん、
その同意形成がされた瞬間、うわーってなることですそこで価値が生まれてるんですよ。
なるほど。
それまで A、B があって、どっちが偽物か分かりませんよっていう美術館あった瞬の時間帯は、価値はそこには実際にはなくないですか、
うんうん、まあそうですね。
どっちがだって疑問疑いがあるわけですよ、
うんうんうん、
じゃあその状態でどっちか自分で決めて何百億で買ってくださいって言って買いますかっていう、価値があったら、うん、あるんだったら、価値があるんだったら買えばいいわけです、うん、でもどっちだろうっていう合意形成、同意の合意形成がない限り、うん、そこに価値はなくないですかっていう、
うん、いやそうですね、うん、そう思います。
残念で衝撃的な話なんですけど、
うんうん、
アートに価値はないっていう、うんうんうん、どこにあるかっていうと人々の方にしかない、う
ん、ない。いやこれは結構今見えてきてるこのなんか世界観がちょっとね変わるぐらい結構衝撃的なあれですね。あの一つの、
うん、
まあ、答えなのかあれなんですけど、一つの、うん、なんだろう、うん、提言というか、
うん、
言えると思いますね。
だからこの間で話の冒頭に戻りますけど、うん、まあ名もなきゃ、まあ、名は少しあるアーティスト、うん、これから活動していこうっていう、うん、その方の書には、うん、もちろんいくつかのいくらかいくばくかの金額がついてるわけですけど、
うん、
世界アーティスト協会理事長が突然そこにやってきて、これはすごいって言った瞬間、突然何千万のになる可能性はありますよね。
まあそうですね、やっぱり注目されるでしょうね、誰が評価するかっていうのは、
ね、そうですね、
うん、
で何に価値があるかっていうと、その人が言ったことなんです、
うんう
ん
うん、
言ったから絵は変わってないんです、
うんうん、
だから価値は絵側にはなくて、
うんうん、
人々側にあるっていう、
うん
う
ん、
これはまあ後だけじゃなくて、うん、価値ってそういうもの、
そうですね、まあ、言ってしまえばそういう CM のタレントとかもそういうことなんでしょうね、一面として。
だから、うん、まあアートはアート、アートとデザインの違いをいつも言うわけですけど、
うん、
デザインの力はこの価値を作ることなんですよ。価値がないものが価値があるようにしていく、
うんうん、
ない価値がないって話じゃなくて、
うんうん、
こっち側にいつも価値はないんですよ。絵が生まれてから死ぬし、いつ死ぬかどうか分かんないけど、
うん、
実際には人の側にしかないので、
うん、
そうすると人の側の価値をどう作るかっていうのがテーマなんですよ、ビジネスっていう面でいくと。
だからやっぱりピカソは生きてる時に成功したんだと思います。
それだからって言ったゆえんは何なんですか。
前ね、岩井さんも言ってましたけど、
うん、
ピカソはアーティストじゃなくてビジネスマンって言ってた
そうです、そうです。それを本当に知ってたかどうかは分からないですけど、でもその行動を見ると、うんうん、画廊もあって画廊のあのこれが売れるだろうでもないっていう絵を聞いて、それに合わせて全部作って、うん、でおなんか最近ピカソってやつがいてねっていう人々のどうピカソが今なんか来ているぞっていう合意形成をまず作ったんです、うん、それから絵はもともと描いてた彼は、うん、でも売れなかったピカソが売れなかった時代っていうのだから、うんうん、よく見ると絵なんざ価値がない、すごく怒られそうなんですけど、うん、絵に価値はないんです、うん、断言します、
うん、怖いわ怖いわ
人の側にしか価値はないんです。だってピカソが売れ、だってピカソが売れないってことがそれを証明してるじゃないですか。だから絵に、じゃあ売れた絵と売れない絵の境目は何が違うかと、人の評価があったかなかったかって人なんです。
あ、いやまあ確かにそうですね。ただ僕まあ一つもう一つ言うと、やっぱり、うん、まあ、僕すごいもう本当にアンリ・ルソー信者って言われるぐらい。
うん、
言われるぐらいっていうか自分で言ってるんですけど、アンリ・ルソーの絵っていうのは強烈に僕の心をわしづかみする強烈な作品でございまして、やっぱり人々の心を動かす絵を描けるっていうのはやっぱり作品がやっぱありきなので、もちろん人の心にある人の心を動かせる絵っていう意味ではやっぱり絵もやっぱり価値があるんじゃないかなって今ちょっと聞いてて思ったんですけど、
いいねいいね、
はい、はい、
提言が来ましたね、石が投げられました、はい、今、一つじゃあ、うん、南雲大先生に、うん、ね、アーティストの大先生にこういうことを申し上げていいのか分かりませんけど、
ええ、
ね、いやとは言っても絵に価値があるんだって話だと思うし、今ね、
ちょっと今聞いてて、まあ、確かに、うん、なんかそっちもやっぱりあるっていうふうにちょっと僕は信じたい、
一つ質問します、一つ質問します、
はいはい、
アンリ・ルソーはなんでアンリ・ルソーになったんですか、
うん、アンリ・ルソーはなんでアンリ・ルソーになったか、
もっと言うとなんで有名になったんですか、
うんうん、まあさっきの話に なりますけど、その著名なアーティストがアンリ・ルソーは素晴らしいって言ったことによって評価が変わったっていうのは確かにあります。
てかそれしかないです、うん、
そうか、
もっと言うとね、
はいはい、
アンリ・ルソーレベルの絵はきっと、うん、無名の絵はきっとあるよね、うん、今この世界どっかに、
いやなかなかアンリ・ルソーレベルは僕はないとは思いますけど、
うん、
はいはい、
そのレベル、はい、レベルっていうのが非常に怪しいんです、
はいはい、あ、私はそうですね、
まあ、この業界に一石を投じたいんですけど、はいはい、このレベルっていうのが、うんうん、アンリ・ルソーぐらいクラスになるともう 評価同合意形成がもうあの尋常ではないので、そのことを否定してるわけじゃなく、あの否定してるわけじゃないです、アートに価値がないっていうことを言いたいわけじゃなくて、
うん、
価値は何によって作られているかっていうことをアーティストの人が知るっていうのはものすごいあの価値がある、それこそ価値があることだろうなと思ってです、
今ので非常に、はい、
なぜかというと、はい、その売れていないアーティストが、うんうんうん、あ売れるためには、うん、もちろん賞を一生懸命やるわけです、
うんうん、
でもピカソがもしかしたらその画廊を回って、うん、その活動をしなかったとしたら、うん、ピカソが生まれていなかった、絵はピカソが描いてるんです、でもその絵が知られることはなかったかもしれない、
うん、
ピカソがピカソにならなかったかもしれないアンリ・ルソーがアンリ・ルソーにならなかったかもしれない、
そうですね、
あの書家が書家に今なってないのは知られてないんです、
うんうん、
で価値は書にないって言ったのは分かりやすく言ってるだけで、
うん、
その人、うん、その人にとって、まあ、価値あるでしょ、ちょっとその話するとややこしいので、
非常に分かりましただけども、
実際それが価値化するのは、はい、なんか大御所が評価した何かの採点に出た時に、うん、誰かがこれは 価値があるよって言った、うん、その人に価値があったら、うんうん、合意同意が始まるんです、
うんうんうん、ああだけどそうですね、
そういう活動、はい、そのことを知ってたら、はい、普段の活動が変化するんじゃないかなと思うんです、うん、
いやそうです
ね、あなたの絵に価値がないよって言ってる話じゃなくて、うんうんうん、価値を作る側に、うん、ピカソ側に回れるぜっていう話です、うんうん、この話は。
いや非常に分かりました。
アンリ・ルソーが、はい、自分をアンリ・ルソーにさせる扉は実は今見ている側じゃないとこに扉は大いにありそうですぜっていう提言を、うんうん、言ってるわけです
非常に分かりましただけど、はい、
うん、だから
納得しました。
だとしたらどうしようかっていうのが実はデザインっていう仕事なんです。
そこにデザインがつながっていくわけですね。
売れない商品をパッケージによって何か説明に言葉によって、はい、あこれだったら買う価値があるなって思わせる、つまり人が価値があるように認識するようにさせるのがデザインの仕事なんです。
大事ですね、デザインっていう仕事ね。
だ重要なんですだからデザイン経営は、うん、半端じゃないことを作り始めるんです。それを知ってビジネスに生かしたりアート活動にしたりした時に尋常じゃないこと、つまり価値を作り出す、うん、それでしか価値は作れない。人の中でしか価値は醸成されないっていう。だつまりいつもどこに私たちは行っちゃう、絵を上手くなろう、商品を良くしよう、うん、味を良くしよう、それはもちろん大事なんです、うんうんうん、まずいラーメンは売れないので、うんうん、いくら広告が素晴らしくても食ったら、うん、もうまずいラーメンは売れないんだけど、うんうんうん、そこは専門の皆さんがそれはやるとこなんで、そこにそれもやりましょう。でもそこではないところに、うん、その価値を爆発させる入り口がありますよ。それをやったのは一人はピカソですよっていう。
非常にヒントになりますねこれは、
うん、そしたら活動するアクセス活動方法とか、うん、会いに行く人、お願いしに行く人、お願いの仕方、うんうん、表現の仕方、伝え方がどんどん変化していくじゃないかなと思って、うん、
これはもうアートに限らずいろんなところでそういう見方ができますね。
うん、うん、もう人に怒られ殺されることを覚悟で言います絵に価値はないってい
や
マジで殺されますね。
いやここでやめときましょう。すごくやめときましょうっていうのはそれ言わないでってことじゃなくて、今一番響いてるので、
うん、そして逆に言うとそれを作れるのがあなたなんですっていう、うん、
そうそこもすごく大事なんで、
うん、そこが起点となったら、うんうん、あもちろん絵が上手くなったりっていうことは どんどんやって、でもそうじゃないとこで価値を作り出す、醸成することがそれが価値化することなんだなって分かってアーティストが活動していくことにはものすごい ブレイクがあるんじゃないかなって思うんですね、うん、は
い、分かりました。
以上でございます。
いやちょっと激論というか、 いやもうなんかちょっと一汗かいたような感じで
いいですね、
一っぷら浴びたい気分になったところで、
それぐらい
今日は、
はい、それぐらい議論し合う価値がまさにあるわけですよ、
うんうんうんうん、
生命線なわけです。アーティストにとって価値があるかないかが全てじゃないですか。
そうですね、
それしかないです。まあ、あるビジネスももうもはやそうなんです、うん、生命線、価値があるかないかっていうことでしか売れるか売れないか、それでしか決まらないので、
うんうん、そうですね。だからいろんなところで言える話だなと思っていい回だったと思います、う
ん、皆さん何かねそこから感じてご自身の活動お仕事に新たな扉をね一つ用意いただけるといいんじゃないかなって思って、いつになく熱く語っちゃいましたって
では次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。